皆様こんにち は, にちは、ものすごい緊張しております、まあなぜかと言いますと、いやもうそのマイクの前で話すのもちょっとおこがましいかなというのが僕の本音です。だからもう地声で言った方がなんか気が楽になって喋れるのかなっていうのが本当の本音です。最初ちょうど1ヶ月ぐらい前なんですけども、うちの総支配の田代 GM から、このお話をいただいた時に案外気楽に考えてたんですね。僕は、なんか話してくれやんてぐらいなもんだったので、どうしようかななんて思う以前に他にも何かやることがあってあんまり考えてなかったっていうのが事実です。で3日ぐらい前から、田代 GM に催促タクワっていうのがあるんだけど、親方それの書いた、いやすいません GM 書いてません、なんかものすごい忙しいふりして、普段ならあの椅子に座ってるんですけど、あの GM が来られると見計らって調理場の中でわらわらなんて言ってやって一生懸命逃げてたんですね。だからもう今日ももう本当にお腹痛いって言えば来なくていいのかなっていうぐらいのが本音です。で、まあ何を話そうかなと思いまして、少し思ったんですけれども、結局、自分が、まあ、今まで、板前としてやってきたまずは経歴なんかから話させてもらえればと思ったんですけれども、そんなものでよろしいでしょうか。はい、すいません、じゃあ少し話させていただきます。落ち着きがないので後で怒られるの覚悟でちょっと話し出します。自分は生まれは大阪で、一番最初に、アルバイトですね、アルバイトの頃に大阪の OMM ビルっていう、ビルがあるんです。大阪城の真横にあるんですけれども、もうそこにビアガーデンがあるんですね。もう柏のにもありますけれども、天神祭りの時期になりますと1000万から売り上げる1日で、要は、真横が大阪城、真横が天神祭り の中島の川が流れてる、だからもうロケーションが最高なんで、そこでアルバイトをして、そのまんま、たまたま、僕は国産になりたいっていうのが一番最初だったんですね。そのノリで行ったらですね、琵琶湖にミシガンっていう船が浮かんでるんですけれども、多分行かれたことがあるんじゃないかなと思うんですけど、琵琶湖汽船食堂株式会社っていうところに一番最初に就職いたしました。その時にたまたまですね、京都の四条大宮というところに、新店ですね、そこの会社の新店ができまして、自分では国産になるつもりで行ったんですけれども、板前っていうのが僕もまだまだ若いんで、僕がちょうどその働く働かないの頃は新人類なんて言葉で僕らのことを呼ばれたような気がします。それで、それでやりだしまして、それでちょっとテンパってきましたいい感じで行ったんですけど、テンパってきましたそれで、そうです、人がいなくてたまたま和食を手伝っとけという話になったんですね。コックさんはその頃調理場自体が5人か6人ぐらいだったんですけれども、調理場が一緒なんです。和食も洋食も一緒にあるお店で、その和食って言ってももうそんな大した仕事をしてるわけじゃなくて、うどんとそばっていうのも、機械で打ちますけど、僕なんかも売ってたんですね。で実際、そこの和食の人間が何人いたかというと1人いて、僕が1人だけだったんですね。そうするといいも悪いものはやらなきゃしょうがないと、ネギも切れない、何もできないっていう状態でやらなきゃしょうがないっていうので、一番ひどかったのはですね、カス汁ってありますよね。でランチのメニューでカス汁って書いてある、献立に。でカス汁をその先輩の上の方が作らないんですね。なかなかおかしいな、おかしいな、もうそろそろランチ始まるの間に合わないだろう、だいたい11時半ぐらいランチが始まるのに10時半回っても作られないんですね。どうもおかしいなと。でカス汁って言っても僕もカス汁ってどうやって作ったらええのぐらいのレベルだったんで、どうしようかなと思ってて、そろそろカス汁作らないと間に合わないんじゃないですかって言いに行ったら、俺嫌いやからお前作れってもうそんなレベルだったんで、どうしたらいいんだろうと。カス汁とは何ぞやから始めて行かなきゃいけないところが全くゼロだったんで、思わずその養殖のいろんな人のところをちょろちょろ、カス汁ってどうやって作ったらうまいですか、どうやって作ったらうまいですか、 まあ、その時は、まあまあ、こうこうこうだよ、なんていう話で、とりあえずはその場をしのいできたというか、その朝もそうですね、大体始発で行って、終電で帰るぐらいで、僕は大阪だったんで、京都まで行ってましたけれども、それが当たり前だと思ってたんで、どうってことはなかったんですけれども、まあ、そうやって、やってるうちにやっぱり人がいないもんでいろんなものを作らせてもらったりとか、そういうのがものすごく多かったです。出し負けなんかでもほとんど負けないんですけれども、いいも悪いもない、負かなきゃしょうがないですね。だからもうそのもちろん使ってもらえないんですけど、結局早く行って何かしてっていろんなことをやってるうちに勝手にもう本当に力がついてきたっていうか、力って言っても大した力でも何でもないです。もうやる気だけでなんかやってたような気がします。でそういうふうにしてましたら、たまたまその僕がバイトの時に、本当はそこは大和田っていうところなんですね、京阪電車で大和田っていう駅なんだけど、そこにもミシガンっていう、そこはもうコックさんばっかりで洋食のレストランだったんだけど、そこの親方のところに、僕1年ぐらいしてからですかね、僕和食は面白くなったんで和食やってみたいと思うんですけどっていう話をしたら、その方がたまたま、大阪のステーキの末広っていうそういうお店があるんですけれども、関西だと今だと鉄板焼きとかそういうの結構有名ですけれども、そこのチーフかなんかされてて、ちょうど、大阪の奈良間となんか結構仲良くて、それで僕はたまたま奈良間に紹介を受けて行ったんですね。だから僕はもうそれを聞いた時に奈良間っていう名前が全く分かりませんでした。なんだそれっていうぐらい、いや本当に分からなかったですね。俺なんとなくなんか気持ちも盛り上がってきて、いざ東京来てみましたと。まあ一番最初東京駅降りて、東京駅でホテルニオータリって、僕はニオータリって言われたんで、どうやって行ったらいいですかって言ったら、四つ木で降りてください。あ、そうですか。四つ木で降りて一番最初に、入ったのがお腹空いたなと思って中華料理屋入ったら酢豚が1000円だったんですね。もうこれはもうカルチャーショックでした。もう本当なんだこれ、酢豚1000円高っみたいな。もう今で王将がこれだけ流行ってますけれども、その僕らもう王将しか行ったことないようなあれでしたから、ものすごいあれです。で、まあ、たまたまそのまま仁王谷に行って、仁王谷に行って一番すごい、すごく僕がびっくりしたのはもう40人からの板前がいました。でそこの僕が初めて仁王谷の奈良間に入った時の、料理長っていうのが、松本正菜料理長っていうんですけれども、奈良間の2代目の総料理長の方でした。で実際その親方が朝パッと入ってこられると40人からの人間がわなーしっていう感じですよね。なんだほらこの人かっこいいんだろうなっていう、もうそれだけでもうその人生観がどんどんどんどん変わってきました。その別に今までやってきたのが悪いとかそういうんじゃなくて、その魅力あるものだったですね。そのお金の話だとか対人の話、来るお客さん、そのいろんな人がもう僕にはもうカーカーっていう、もう本当に東京に行ってビルを見上げるようなそんな感じで、おらすごいとこ来たんだな。まあ一番最初はもう本当に、やってたって言っても何もできなかった。何もできなかったんで、3ヶ月ぐらい毎日どつかれてました。だからそのどつかれるのがいいとか悪いとかじゃなくて、なんでどつかれてるかもわからなくてどつかれてるんですね。だからもう、悪いことをしてるっていう、怒られてるって、いや怒られんようにしようぐらいだけでも必死だったんですね。ま、だから周りの先輩の方が、お前やめんなよ、やめんなよ。逆にだんだんだんだん分かってくると、こいつは意地悪してんだなと。こいつはいい人だってやっぱりちょっとずつ見えてくるんですよね。それで僕はやっぱり、今、親方としてものすごい尊敬ご支持してるのが、そこで知り合った、根田さん料理長って、今は料理長なんです。今、グランドハイアット東京の、副総料理長ですかね、その方が僕の、支持してる方なんですけれども、その上にもちろんその松本の親さんという方もいらっしゃって、まあ、よく聞く名前でいけば中村孔明さんですとか、そういう方がいらっしゃって、でも僕は何かその根田さんの親方っていう人にもう僕はもう本当に縁があって今日があるのかなとものすごい思ってるんです。で 奈良満っていうところにいて、ずっと別に辞めるとか辞めないとかそんなことは毛頭持ってなかったんですけれども、その方がたまたま、料理長で出るという話を言われてたんですね。でその時に、あお前来るなんて言われて、あ僕行きます頑張りますなんて言ってて、なら、まあこういう話を経営者の方の前で話していいのかどうかわかんないんですけど、やっぱりその引き抜きになるわけですよね。ニューオータイの奈良満というところに料理長いらっしゃって、副料理長いらっしゃって、もうちょっと下ですよね。その方が そこで働いてる人間を辞めさすっていうのはやっぱりあまりいい話じゃないんで、その時に、あ僕辞めますって言ったら、その松本のおばさんに便所でボコボコにされた思い出がありますねお前なんで辞めんねや、いや僕もうその時にはそれを その松本おばさんって方に言うと大変なことになるわけですよね。もうその自分の好きな先輩をも潰してしまうかねないことになってしまうので、あっとこんな感じですよね。俺たまたまうちの母親っていうのがものすごいバイタリティのある人間で、大阪で習字の先生してるんですけど、来たんですね。来て、僕が1年か2年した頃に来て、で、その松本のおやつさんって、よろしくお願いしますみたいな感じで来るわけですよね。まあ親ですから、いや、こんなはかっこ悪いなって思いながらも来て、その時に何をしたか言ったら、なんかうちわかなんか配ってたらしいんですね、7番。そしたら、すいません、料理長、ここにサインしてください。うちわにサインしてもらった。で、後で、お前サインうちわにしてくれ言うたらお前のおかんだけやって言われて、ものすごいうちのおかんのことを覚えてるんですね。だから僕が辞める言うた時、今までそんな聞いたことないんですけど、家に電話されて辞める言うてるんですけど、ほんまですか、いや実はお姉さんの、自分の兄貴のお姉義理のお姉さんの家が商売なさってて、そこを手伝います、そんなことは全然ないんですけどそれでずっと通してうちの母親が、本当にそれでええんか、本当にそれでええんか、まあ泣きそうな顔してましたね。だから自分でもそれが良かったのかどうかわからなかったんです。もうただ自分はこの人が好きだと、この人の料理を覚えたいんだって、もう一心それだけでした。でそうしているうちに、たまたま僕だけが上がったんですね。他にも何人かいらっしゃったんですけども、結局その方自体が7万からストップがかかっちゃったんですね。上がりますっていう話をした時に、その僕の支持してる方が、お前は辞めささないっていう感じで辞めなかった。そうすると僕だけだったんですね、辞めた他の先輩も誰も辞めなかったんですね。ほんで、あお前大丈夫かなんて言われ、あ僕大丈夫ですなんて言って、京都でちょっとスケっていう言い方をするんですけど、あもうそんなにしてなんとかやってますなんて言ってやってたんですけど、誰もやめへん、誰もやめへん、おかしいな、おかしいなと思って、あ気がついたら、実はなって言われて、それをやった。で、その時に、たまたま、その、僕の好きだっていう根田さんのおやさんが、横浜にニューグランドホテルがあると。で、あとは、新横浜のプリンスホテルがあります。青ちゃん、どっちかで、こっちに帰ってきて働いといたらっていう話。どっちがいいって、今どっちがいいって言われても、ニューグランドって全くわからなかった。で、プリンスホテルっていうのは名前はよく聞いてたもん。もしかしたらここは社員でボーナスがいっぱいもらえてなんて思って、ちょっとプリンスホテルお願いしますなんて言ってたんですけれども、実際蓋を開けてみると、一週間後に、ニューグランドでいいって、いや、どこでもいいんですけど、人がいないからニューグランド行ってくれよ。ほんで、行ったら行ったで、あ、ニューグランドって横浜一ナンバーワン格式があるホテルじゃないかと。行って初めて、本当に無知とは怖いもんですね。向かうとこ敵なしでしたから。はい。で、あ、そうか、ここはこれでこうなんだ。その時に初めて、僕はその時は料理長じゃないですから、もしかしたらご存知の方がもいらっしゃるかもしれないですけども、その後に行ったプラザ平安柏の、料理長をされた佐々木料理長っていう方がいらっしゃったんですけれども、その人がのところに行ったんですね。僕はもうその佐々木料理長って小川さんともちろん言いますけれども、自分の中では皆さん小川さんが一番だと思ってますから、自分はそこへ手伝いに行ったつもり、でも行った仮にはやっぱりこの親方を盛り上げなきゃいけない、それでいて、ああ根田さんっていう人間はいい 後輩を紹介してくれたなっていうやつになってやろうっていう思いで一心不乱にその時もまだやりました。その時たまたまこれも面白い話で、天皇陛下さんが、ファンがって言ったら変ですね、天皇陛下が、今の天皇陛下ですね、平成天皇が、県庁に来られて、その時に初めてそういう感じのお料理ですよね。その時に自分が料理長じゃないですから、お月で行って、ちょうどニューグランドの隅っこからこう出て行ったら、県庁まで2、300メートルなんですけど、もう30メートル間隔ぐらいで SP が立たれてて、ああ、すごいことなんだなぁなんて思って、やったのを覚えてます。で、まあ料理だけなんで、別に僕は何も責任を負うわけでもないんで、もう伸び伸びとできちゃうわけですよね。怖いもんもないし、こうやってキョロキョロキョロキョロ見てて、天皇陛下が、ああ、ちょっとでも見れたらラッキーやなぁなんて思って、こうやってたら、怖いお兄さんにパチンって締められた思い出があります。本当に SB のこんな人に。で、それから、まあそういうことをやりながら、僕、時間って大丈夫なんでしょうか、まだ。もうそろそろ終わりですか。さっさすいません。さっき言ってた、プラザ平安柏に、たまたま移動されると。その時に、佐々木料理長の下に、2番手の方、で、2方の方、3番手、4、僕は5番手ぐらいだったんですね。ニューグランドホテルでは。でもそれでも25、6の時だったと思います。だから、下の子はものすごい多かったです。もう半分ぐらいのところでしたから、ラッキーっちゃラッキーですよね。ね、いろんなことをやらせてもらってたんですけど、まあ、職人のイメージからすると、結婚式場イコール、っていう、ちょっとなんかそういうのが あるみたいなんですね。やっぱり例えばホテルだ、7万だ、吉兆だって言えば、ブランドがある、やっぱりその自分が働いてる、もちろんそれはわかるんですよね。僕はその時に、そういうふうな感覚っていうよりも、その佐々木料理長に、青ちゃん、ちょっと助けてくれへんかなんて言われると、お僕でいいんですかみたいな。俺はもう本当にお調子者だったんで。で、自分で、そのネアさんの親父に、いや、こういうふうに言われたんですけど、って言ったら、ネアさんの親父って方は本当に賢い方で、絶対、僕に決めさすんですよね。僕が決めるっていうことは、自分で決めたわけですから、何がどうあっても責任があるのは自分ですよね。かといって別に守ってもらいたいからそういう風な話をしてるわけじゃないんですけど、やっぱり遠回しで、あ、そういうことなんだろうなっていうのは感じます。でもそれを裏切りというか、それ失敗しなければいいだけの話なんで、でもそれって、あ、こういうことなんだなって、上に立つってこういうことかななんていうのは考えたことがあります。それでたまたまそのプラザ平安に行った時に、その上の先輩っていうのはストーンともう嫌だという話で行かなかった。で、佐々木料理長、2番手のか、次が僕になっちゃったんですね。これはもう、どうするか。いいも悪いもない。それでいいって言うんやったら、よしやったろうっていう。僕は寝ずに働くっていうのが、どっちかというと大嫌いなんで、それはもう、本当に親方に対してでも、自分が親方に対してでも、絶対寝ずに仕事するっていうのはもう大嫌いだね。やっぱりちょっとでも寝たいし、ちょっとでも休憩したいし。やっぱり遊びがやっぱり第一でしたから。だからそういうのを一生懸命やってたっていうのがプラザ平安時代だったですかね。だからもちろんその、一生懸命やりながら、自分の中では、楽しいことももちろんしんどいことも、もちろんもうあそこなんかもう、婚礼が多い時は30件、40件ありましたから、1日で。もうそれはもう、ずーっとやってなきゃいけないわけですよね。で僕より下っていうことは、下手すれば、蛇腹キュウリってこう、キュウリあるじゃないですか。だから100本ぐらいこうやってやるんですけど、ほとんどできないやつばかり、一人で80本ぐらいガーッてやらないと終わらないですよね。それ80本やるのが2時間ぐらいかかってる。メロンを100、一番忙しい時だと150個ぐらい切ってね。多分このうちの田代 GM なんか話すと、帝国ホテルではもっとの数なんでしょうけれども、でも板前の数が根本的に違いますから、行った時で12人ぐらいでしょ。で、洋食の方1人、中華の方が2人ですかね。それで全部でやってます。だメロン150個洗って、種取って、部屋ごとに分けてって切るのが2時間か3時間ぐらいかかった思い出があります。だからもうその、僕は数っていう仕事に対してはあんまりビビらなくなりましたね。怖くないですね。2000や3000ぐらいだったら別に目だったらできるだろうっていうどっかにあるんですね。だからその、なんかそういうふうなこだわりを持って、 一生懸命なんかやってたんですけれども、だんだんだんだん、自分で料理長になりたいっていう気持ちがどんどんどんどん芽生えてきたのが、そこの時代でした。4年5年ぐらいあって、たまたま30の時ですね、30歳の時になりたいと思ったらなれちゃったんですね。あ、びっくりしました、はい、実は何個か面接も行ってるんです。軽井沢の方ですとか、僕は別に北海道行けって言われたら北海道でも行きましたし、どこでもよかったです。たまたま行ったのが、クレストホテル砂沼だったんですね、はい。でも最初は慣れませんでした。会社もなんで30の若造がと、それはその前任者の方でも40歳ぐらいでしたかね。で、総料理長の方もいらっしゃいますし、いろんな方いらっしゃいました。でもなんかこれも不思議なもんで、半月ぐらい、半年もないかな、11月ぐらいに行って2月の終わりぐらいに料理長としてやらせてもらったんですかね。だからもう辞める気満々でした。ツアーも行った時に、いや、慣れないんだったら別にこの人の料理を覚えに来たわけでもない、僕はここのホテルに未練があるわけでも何でもない、だったら自分の好きな親方のところで僕は修行する方がいいと、僕は頭になりたくてここ来たのに慣らしてもらえないんだったら、それは経験が少ないんだったら別にここで経験積まなくてもいいって言って偉そうに言った思い出があります。そしたら、たまたまちょっと待ってくれという話で慣らしてもらったんですね。偉そうになったはいいですけど、それはもうびっくりしました。やっぱり天下の帝国ホテルっていうのが後ろにバックにある、やっぱりホテルでしたから、偉い人ばっかりでしたから、もうずっとなんや俺めっちゃ偉そうにしたくて料理長になったのにずっと待ってるよみたいな、もうそれぐらいもう勝てないって。だから今日でもそうです。僕がこう話していいのがもう普通、多分こうやって俺のが気が楽なんですよね。どう見たって僕のお父さん下手すりゃおじいちゃん怒られますからね。それぐらいじゃないかなと思ってしまうので、本当にただ本当に頭下げてたらとりあえず生き残っていけんだなっていうことは学習しましたね、はい。やっぱり若いんで偉そうにしすぎてもこれはいかんなって、簡単に叩き潰されるなと思ったのが津田沼時代でした。で、柏クレストホテル、たまたま縁がありまして、ご指名いただきました。これもいろんな話があるんですけれども、まあ、ここで10年、何度かやらせてもらって、その間に、葉山の御用邸のすぐ近くに、うちの会社の湘南国際交流センターっていう、同じ事業所があるんですけれども、そこで、今の皇太子様と愛子様のお食事を出させていただくことも、あったんですね。これはもうお忍びだったんで絶対言っちゃいけないっていうぐらいの話でした。で、これはなんでこういう話にだんだん振っていくかというと、多分 GM はこの話をした方がいいかなと、後で僕が褒められるためにするんですけれども、10月1日に、もういいんですよね GM、 もういい、その、またこれ本当に縁があって、これまた大阪でうちのおかんに電話したら、まあ大阪中喋り倒すでしょうね。まあうちの息子はええ子やわ。これこそ故郷に、僕は何もしてないですね。本当ここで働かせてもらってるだけで、あれなんですけれども。でも本当に、まあ何が言いたかったかっていうと、本当にそういう人に巡り合った、そういうホテルに巡り合った、そういう人も、それだけでなんか自分が今まで超えたような気がするんです。だから自分も、今やってる仕事っていうのが、100点なのかどうかは分かりません。やれることはもう本当に一生懸命やろうと、こだわりを持ってるのはもちろん料理に対してこだわりを持ってやらせてもらってるつもりですし、それが、皆さんに受け入れられるかどうか分からないんですけれども、全く本当に、安いものから高いものからもう本当にやらせてもらってるんですけれども、どれも本当に1500円でも1万円でも同じ気持ちで料理を作ってるっていうのは、嘘偽りないことだと思いますんで、これからも一つクレストホテル柏和食、和食だけじゃないですね、クレストホテル柏を、一つよろしくお願いいたします。